いや、ちょっと、水、木、金と、会社でハッカソンイベントみたいなのがあったんで、あって収録どころじゃなかったんで、土曜の午後4時に収録してます。MK です。
この間、妹が実家に帰ってきてるっていうのもあって、一緒に温泉に行ったんですよ。万声閣リバーサイド、なんだっけ、ホテルレイクサイドテラスっていうところ行ってきて、
お
で、今更なんか外気浴にはまりそうだなっていう感想を抱いて、で、思えば小さい頃はなんで、露天風呂の端っこに椅子なんて置いてあるんだろう。寒いだけじゃないのって思ってたんだけど、なんか、今更になって外気浴にはまりそうになって、なんか、自分が子供の頃思い描いていた大人に順調になっちゃっていってる切なさと楽しさがあるなって思いました。ふっくんです。
はい。先週、MK と初めてサバゲーに行ったんですけど、すっかりハマって、ちょこちょこ装備を買ったり選んだりしてます。歳です。
はい。そんな感じでやっていきます
は
が、
い。
サバゲーね、楽しかったね。
うん。
また明日もまた行くんだけど、明日のやつはね、見たらね、人数いっぱいになってたんだよね。
いや、明日はちょっと僕、仕様というか、別の用事があって動けないので。
OK。またちょくちょく行きましょう。
行きますか。
涼しくなってきたら、東京というか関東における涼しくなってきたらが一体何月以降のことを指すのかわかんないけど、涼しくなったら外でやりたいね。
ね。
なんか、インドアフィールド、僕が前回行ったのが、トシと一緒に行ったのが2回目だったんだけど、インドアフィールドが結構走るの禁止だったりとかして、なんだろう。まあ別に走るの禁止でも楽しいんだけど、こう、なんだ、戦略の幅が狭まるみたいなところもあるから、こう、車借りてどっか森林とか砂漠風のフィールドとかでやってみたいね。
ね、長物持っていきたいね。
ね。はい。だから、涼しくなるまでにお金を貯めておこう。
うい。
はい、そんな感じでどうしようかな。なんか、もう、ちょうどもう僕昨日までハッカソンだったから、その話をぶっ続けでできるんだけど、その前に、トシじゃねえや、ふっくんが一個あげてたやつ言っとく？先に。
ああ、これそうだね。すぐ終わるんで。ツイートを見て、ヤフーニュースのリンクを貼ってるのかな、これは。そのヤフーニュースのタイトルが、斬新で創造的なアイディアをシャワー中にひらめくのはなぜか、進む研究っていうタイトルの記事があって、いや、これあるなぁと思って。なんか、ざっくりと記事の内容を自分なりに把握した内容を言うと、より受動的でよりリラックスした状況の方が、問題と向き合ってる時と比較して、アイディア浮かびやすいよね、みたいな。そう、だからなんか、机の前にいる時よりシャワー浴びてる時とか、トイレ行ってる時とか、散歩してる時とか、お風呂入ってる時の方が、いいアイディア浮かぶよね、みたいなことが研究でどんどん明らかになってきたよ、みたいな記事で。で、これあるあるだと思ったっていうのと、あと一つなんか前回のエピソードの、13分55秒ぐらいの時に MK が、コンサート聞いてる時に、全然関係ないことも考えたりするんだけど、それがめっちゃいいみたいなことを言ってたんだよね。で、なんか、それと関係あったりすんのかなみたいに漠然と思ったっていう話。
なるほどね。
うん。どうな
あ
んで
る
しょう、
ね。
実際。あるか、やった。やっぱ、そうなんだね。記事内にはね、3つの作業をやらせてみて、どんぐらいアイデアを思い浮かぶか、みたいなことやったって書いてあって、1つが、認知的努力の要求度が高い作業。例えば、色に名前をつけるとか。で、もう一個が、低い作業。で、単語を読むとか。 あとは、認知的努力が全く不要な作業、ただの休息。で、三つやったうちで、やっぱりその、より受動的で、よりリラックスした状態の方がアイデア浮かんだっていう研究結果っぽくて、なんか、それで言うと、コンサート聴いてるって、受動的だし、リラックスしてそうだなっていうのが思い至ったっていう。
そうだね。
そう、それでなんか。
まさに。
うん。点と点が線になって、あ、これかもって思いついたっていう話がしたかった。
いいですね。なんか、仕事とかしてても。
うん。
こうなんかめっちゃ実装とか迷ってて、でもやってらんねえなーっつって、ちょっとご飯食べに行ったりとか、まあ、ちょっと横になったりとか、横になってスマホいじったりとかしている時に、あ、こうすりゃいいじゃんっていうのを思いついたりとかするからね。
あるよね。
あるね。
っていう、ただの前のエピソードで話してた話題って、実はこれだったのかなっていう確認の話題だっただけです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね。なんか、そう、ハッカソン中もさ、
はいはい。
3日だったんだけど、
うん。
さすがに徹夜とかはしてないけど、
うん。
いつもは上がって夜ご飯って感じだけど、まあ、夜ご飯で休憩して、また戻ってきて、一緒に作業するみたいなことが、をやってて、で、まあね、休憩はちゃんと1時間取ろうみたいな感じでコンセンサスを得てたから、
うん、
夜ご飯食べてシャワー浴びて戻るとかやってたんだけど、その直前にやってたことの解決方法を実際シャワーで思いついたりとかしてたから、もう、まさにそんな感じのを実感してた3日間だったね。
おー、まさにだったね。
で、まあそのまま流れで、ハッカソンの話行こうと思うんだけど、
うん、
そのなんか、今の会社で、なんかね、ハックウィークっていう、ハッカソンイベントを何年ぐらいやってんのかな？なんか、何年かやってて、で、まあ去年まではハックウィークっていう名前の通り、一週間やってたみたいなんだけど、今年から3日間になったんで、水木金とやってたんだけど、まあ、そのハッカソンイベントで、なんか僕は同僚のフロントエンドめっちゃできる人と、あとデザイナーの人と3人チームで、こう、別の、あ、違う、同じ事業部の別のチームのビジネス側の人の、なんか、不便なやつを解消する、社内向けのツールみたいなのを作ってたんだけど、こう、なんだろうな。どういう方向に話を持っていこうかな。まあ作ってこれは自慢ですが、部門賞3つあるうちの1つ1位取りましたと。
すごい。おめでとうございます。
ありがとうございます。で、まあ、作ったものの課題とか、作ったものの出来とか、まあ、ものすごく良かった。ということで、まあ、受賞できたんだけど、最後の発表会でのプレゼンを僕が担当したんだよね。
うん。
で、なんかこう、まあもちろんその作ったものが良かった。で、僕は、まあ、フロントもペアプロでやってたけど、バックエンドを主にやってて、フロントはその相方のフロントエンドエンジニアが結構がっつりやってたから、やっぱり出来の良さはそこの良さだったと思うので、本当に相方さんありがとうございますっていう感じなんだけど、発表が結構、発表も良かったというふうに言ってもらえて。
お
ー。で、なんかこう、会社の人にはポッドキャストやってること公開してるから。
うん。
いや、二人とか三人ぐらいに、あ、なんかやっぱさすがポッドキャストやってるだけあって喋り慣れてるねって言われたんだよね。
うんうん。
で、まあ、素直に嬉しい。ことで受け止めつつも、あ、なんかプレゼンうまいのとポッドキャストやってるのってなんか関係あんのかなって思って、その時。
うん。
なんか一見関係なさそうじゃん。
確かに直接性的なつながりはあんのかなっては思う。
しかも僕らに至ってはダメっていうだけだしさ。
確かに。
そうそうそう。だから、なんだろうなって思っ って、でもその後考えてみたら、あ、でも確かに、ポッドキャストで鍛えられた部分も多いなっていうふうに思いましたっていう話をこれからしますと。
はいはい。
え、なんか、結構自分がポッドキャストで、まあ、編集もしてるんだけど、多分喋る側として、
うん。
気をつけてることって、なんかこういろいろあるんだけど、まあ、早口になりすぎないとか、
うん。
あの、滑舌頑張ってよくするとか、
うんうん。
そういうところももちろん気をつけるし、あとは、なんだろうな。こう大事なところをちょっと強めに、早めに言ったりだとか、背景の説明みたいなところはちょっとゆっくり目に行ったりだとか、そういう抑揚のつけ方とか、
うん。
も、なんかこう気をつけてる気がするし、あとは、一番大事にしてんのが、なんかこう、聞いてる人を置いてきぼりにしないっていうのを僕は個人的にすごく気をつけてるんだよね。その、例えば、ぶっちゃけ僕とトッシーとフックンの3人のポッドキャストだから、その高専時代の思い出話で無限に盛り上がろうと思えば盛り上がれるじゃん。
うん。
だし、なんか背景の共有とか別にいらないじゃん。
確かに。
何々事件って言えば、もう普通にそれだけでギラギラ笑えると思うんだけど、それ聞いてる人わかんないから、
うん。
こう、適宜、注釈入れたりだとか、なんかこう、とにかく、話の内容をハイコンテキストではなく、ローコンテキストにしていく、っていうことをものすごく気をつけてるなって思ったりだとか、あとはさっきフックンもなんかちょっとやってた気がするけど、
うん。
その、こないだのとか、前回のとかって、まあ、前回ぐらいだったらいいかもしれないけど、なんかそういう相対的な表現をあんまり使わずに、絶対的な表現、いいエピソード何ぼとか、
はいはいはい。
2000何年の何月何日とか、なんかそういう相対的な表現を使わず絶対的な表現にするみたいなことを結構やってる気がしていて、結局ポッドキャストって、今僕らが収録してんのは、2022年8月27日だけど、
うん、
聞くのは、まあ、29日以降だし、もっと言えば、1年後、2023年の8月にこのエピソードを聞いてるかもしれないじゃん。
そうね。
多分それを考慮しながら、考慮すると相対的な表現使うよりも、まあ、絶対的な表現を、まあ、相対的な表現使わないってことはないと思うんだけど、絶対的な表現を、併記するじゃない？
うんうんうん。
で、そういうことを結構無意識にやってる気がしていて。
うん、
で、まとめると、なんかこう、不特定多数に対して話すっていう訓練を日々積んでるんだなって思って、ポッドキャストを通じて。
はいはいはいはい。
で、それって、まんまプレゼンじゃん。
確かに。
って思いましたっていう感じですね。
なるほどね。練習になっていたと。
そう。だって、本当に収録せずにさ。
うん。
収録とか公開とかしないっていう前提で3人でダメっていうだけだったら、多分今僕が言ったみたいなことってしないじゃん。
確かに。
不特定多数の対義語ってなんだ？特定の無？わかんないけど。
なくなっちゃう。
あの、不特定、もちろん3人の仲良し3人組での雑談っていうのはありつつも、でもみんな心の奥底に前提として、これは不特定多数が聞くものだっていうのがあるから、やっぱそこには、いろんな気遣いというか、注意してなんか話すことがやっぱりあるじゃん。
うん。
それを毎週30分とか1時間とかを、まあ、3年4年やってるって、これ相当すごいことだなと思って。
うんうんうん。
だから、なんかこう、すごい自画自賛みたいな風になっちゃうけど、そこがなんかプレゼンの時にも聞いたのかなって。
うんうん。
どうすれば伝わるか。もちろん僕以外の事業部の人たちにも、僕らが作ったものの、がどんな課題を解決するかっていうか、そもそもどんな課題があったのか、なぜその課題に着目したのか、そしてその課題を解決するとどう美味しいのかっていうのを説明しなきゃいけないから、それがすごい生きたんだろうなって思って、なんか意外と自分もそういうスキルあるんだなって嬉しかったとともに、結局聞いてくれてる人がいなきゃ気をつけようがないから、リスナーさんいつも聞いてくれてありがとうございますっていう感じですね。
なんかこういう話の例え話としてさ、よくあれない、なんかジャッキー・チェンがさ、あの拭き掃除やらされて、なんだこの修行って思ってたら、あの拳法のめっちゃ相手の攻撃をかわす動きに応用できていたみたいな練習だったみたいな。
そうなの？
なんかそういう話があったような気がするけど、すごい適当なこと言っちゃった。
ジャッキー・チェン拭き掃除で検索してもあんま出てこないな。
確かに出てこない
まあ全然関係ないと思ってるものが何かの訓練になってるっていう。
そうです、それが言いたかった。
あ、なんかでも出てきた。あのね、
マジ
なんか2チャンネルというか5チャンネルの
マジ
スレッドが出てきたんだけど、
うん、
これはね、スレッドのタイトルがカンフー映画によくある風景で、
うん、
洗濯とか拭き掃除、面打ちの動作が実は訓練になっているっていうレスがあって、
うん、
多分それ
それだわ。
面打ちじゃないわ、ごめん、綿打ちだわ。まあでも確かにね、実はポッドキャストで喋るっていうのはプレゼンテーションの訓練になっているっていう。
僕も割とその働いてた時に、あのファシリテーションとか、あと新人の研修、新人向けの研修とかする機会あったけど、なんかすごい、あ、これポッドキャストでやったところだじゃないけどさ、なんか一から物を説明するときに、なんかポッドキャストで話してるような感覚になったりとかはしてたな。
あー、そうやね。
確かに役に立っているのかもしれない。
うん、意外な効能でしたわ。
効能
ポッドキャストの効能。
うん、なんかそうだね、ポッドキャストをやってたからか、それとももともとそういう性格だったかはわかんないけど、結構なんかみんなで話してるときに、別に収録とかなしでね、普通に会話してるときにね、
うん、
になんかこう、あ、この話題この人通じるかなみたいな感じでフォロー入れたりっていう習慣はなんか僕すごくついてるなって自分で思うね。
うんうんうん。
で、あとチームでスクラムで開発してるとさ、ポイントつけなきゃいけないじゃん、チケットに、
うん、
タスクに、ん？正しい言い方はバックログアイテムかな、まあタスクでいいや、タスクにポイントをつけるんだけど、そのタスク何やんのかを理解しないとポイントつけらんないじゃん。
うん、
だから、あ、大大さんここ、これ何をするか分かってますみたいなのを入れたりだとか、なんかそういう、まあもしかしたらマインドはポッドキャストやる前から持ってたかもしれないけど、こう少なくとも週1で30分とか1時間とか訓練してるから、無意識にもうなんか結構いい感じにできてるなと思って、なかなかそういう意味でも気づきを得られた3日間でしたね。
いいじゃないの。
あとなんかこのハックウィークがサマーインターンも兼ねてるみたいで、
ほう、
まあ社員のチームはもうありつつ、そのサマーインターンのチームみたいなのもあって、
うん、
で懇親会でそのインターンの学生の人と話したんだけど、なんかなんだろう、別にショックとかでもないんだけど、こうなんかキャリアについてのアドバイスみたいなのを求められてさ。
はいはいはい。
うわ、マジかみたいな。なんかもう、そういう感じか僕らもって思ったね。なんかもう偉そうにさ、なんか、ああ、そのなんかこう、なんだっけ、なんかの話の流れで、こう、まあ僕がすごく好きな会社の人が、今月末で辞めちゃうんだよねっていう話になって、で、その学生に、あ、なんかそんな結構みんな転職するんですね、みたいな感じで言われたから、
うん、
あ、なんか全然その転職ってネガティブなものじゃないよ、みたいな。その、もちろん一つの会社に長く居続けて、 いろんな会社の事業とか業務とかについて知っていて、このトピックといえばこの人っていう存在になるっていう価値の出し方もあるけど、一方でなんかこう、自分のやりたいことだとか、まあぐちゃぐちゃになっているものをなんとか形にして立て直す、課題を解決するっていうことにフォーカスして、なんかこうやって、ある程度のところまで行ったら、また別の課題を倒しに行く。で、それが、その別の課題が、まあ同じチームなのか、同じ事業部の別のチームなのか、同じ会社の別の事業部なのか、そして別の会社だったら、まあそうやって転職していったりするんだけど、まあ、全然ネガティブなことじゃないよ、みたいな話をしたんですよ。
うん。
すごい僕が言うと説得力があると思うんだけど。なんか、あ、なんかそういうことをなんか偉そうに学生にアドバイスとか、するような感じになったんだなぁと思ってさ。
いやぁ。
そういうエモさもあったね。特に今まで僕がいた会社は、新卒の、多分ビズの新卒は取ってたと思うけど、エンジニアの新卒とか取るような会社じゃなかったから、
うん。
そういう経験をあんまりしてなかった。
なるほどね。
トシはもう、もしかしたら2年とか3年とか前からそういう経験をしてたかもね。
なんかそういう感じの話は結構聞かれてたね。あと採用イベントとかも結構行ってたから。
なんか2年目とかの段階で行ってたよね、そういうのに。
あ、そうそうそう、採用イベントに行くたびになんか、なんでその会社入ったんですかとか、
うん。
なんか、なんで転職しないんですかとか言われて。
おー。あ、そうか。なんか逆にね、そっちレベルだと、なんで転職しないのか聞かれるのか。
なんで転職してないんですかって聞かれて、いやいやいや、と思ってたりはしたんだけど、まあそういう話はされたし、うん、してたね。
うん。そっかそっか。
うん。
じゃあすでに通った道だったね。
いや、でも、
うん。
ねえ。なんて答えればいいかは最初わかんなくて、うーんって考えながらだったんだけど、多分最近はスラッと言えるくらいには、いろいろ考えるようにはなったね。
なんで転職してないんですかってやつ？
あ、そうそうそう。
はいはいはい。ちなみになんで？
いや、別に転職しようがしまいが、その自分のスキルは変わんないし、まあ、転職した先で求められるスキルも能力もまだ自分に備わってないと思ってるから、頑張って身につけようと努力してるだけだよって言ってる。
なるほどね。
そうそうそう。これはなんか相対的に誰から見てとか、なんか誰と比べてとかじゃなくて自分がそう思ってるだけみたいな話をよくする。
なるほどね。
そうそうそう。だからなんか、あれだね、転職している人がうんぬんも別に何も言うつもりはないし、僕は言う立場にないと思うから、なんか特にそういう話ではなくて。
うんうん。
完全に自分の内側にあるものとはないものが、なんかちゃんと見えてきたなぁみたいな話ですね、これは。
うん。あと自分の内側にの話でちょっと思い出したんだけど、なんかさ、僕は一社目も、新卒で入った会社もそうだし、まあなんなら今いる会社もそうなんだけど、結構、あ、この人とまた一緒に働いてみたいなぁって思って、またじゃないか。別に、なんか、インターンの時にお世話になった、この人のもとで働いてみたいなとか、この人とまた一緒に働きたいなとか、なんかその人がいるからっていう理由で、もちろんそれだけじゃないんだけど、そういう理由で会社を選んだりとかもしてたわけよ。
うん。
うん。
でも、それなんか昨日の懇親会で学生の人に言うか言わないか迷ってたら、まあ普通にお開きになったから言えなかったんだけど、
うん。
まあもちろんそれが一つの理由であるのは全然いいと思うんだけど、特に新卒の就職ってさ、入社するって決めてから実際に入社するまですごいラグがあるからさ、
うん、
今どうなってんのか知らないけど、僕とかトシーの頃はあれだよね、その、大学3年、まあ専攻からか専攻が1年だけど、まあ実質大学3年の10月から翌1、2月ぐらいに決まって、でもう一年ちょい学生だから大学4年生をやって就職って感じじゃん。
うん。
そしたらさ、いないんだよね、その人。この業界、特に。
うん。流動性激しいからね。
そうそうそうそう。だし、なんなら、まあ、今の会社に僕が、あ、この人いるからついてこうって言った人が、まあ、いなくなったりとかもするかもしれないわけだし。そしたら、うん、まあ、もちろん、会社に入る理由と会社に居続ける理由って違うとか、そもそも会社にいる理由って一つだけじゃないと思うからあれなんだけど、それだけだと、その人辞めたら、あ、俺も辞めますとか、会社にいる意味なくなっちゃいますとかってなっちゃいがちだから、
うん、
なんかこう、会社にいる理由は自分の外じゃなくて内側に持っといた方がいいよな、みたいなのは昨日話してた。
まあ、そうね。まあなんか事業でもいいし、
うん。そこで身につくスキルとかでもいいし。
そうそうそう。あとは、何、採用してる技術とか。
うん。
なんだっけ、こないだ、なんかの記事で見たけど、こういうシステムをよく作って運用してるんで、そういう知見を自分で高めたいと思ったから、この会社の仕事をしたいとか、そういうところ。
うん。
に、なんか、モチベーションというか、があると、なんか、燃え尽き症候群にならなくていい。ならなく、いい気がするね。燃え尽き症候群とかその人が消えたらああ僕もみたいな感じになってしまわないような気がしていて、
ね、
はその方がいいなと思うね。
そうっていうのは思ったりしたかな。あともう一個聞かれて面白かった質問が、
うん、
いや35歳定年説って実際あるんですかって聞かれて、でなんかね。僕らまだ26だからさ、あと9年後だけどさ。
うん。
どうなんだろうね。でも実際周りにさ、まあ比率として35というか、僕とかトシーの会社だともう31、2ぐらいになるとマネジメント行ってる人多いよね。
多いね。
けど、多いけど、でも全然いるよね。現役でコードバリバリ書いてる人も。
まあ僕の父親がそうだしね。
ああ、確かに。あ、なるほどね。そっかそっか。なんか僕今の会社に来るまでは、35歳定年説って結構謎に包まれた存在だったんだよね。35歳以上の、エンジニアがいなかったから。
うん。
周りに、あんまりね。
うん。
でもそっか、トシは、お父様が、そうだから。
父がそうだから、なんか、ありますって言われても、
義だなって。みたいな。
なんか、その、父親の話は生存バイアスかかってるかもしれないけど、
うん、
まあでも35歳は定年ですって言われても、いや実際働いてる人は身近にいるからなぁと思う、
うんうん
うん、ことがあったね。
し、まああと35歳定年説の何、35歳定年説を支える二つのロジックとして、一つ目がなんだっけ、マネジメント方向に寄ってく。
うん。
ことと、二つ目が、なんか、新しいことを学び続ける体力とか、気力がなくなるみたいな話だと思うんだけど、
うん。
なんか二つ目に関しては、なんか、別にエンジニアに限らないなって最近思った。
そうだね。エンジニアに限らないし、そんなこと言い始めたら、まあ、もう50歳とかで、ね、高専に入り直したみたいなニュースもあったし。
ああ、あった。あれ、しかも60だよ、確か。
60か。
うん、もう還暦高先生って話題になってるから。
だし、じゃあ大学の教授先生らはどうなるんだみたいなところもあるから、そのなんて言うんだろうね、エンジニアだからこうとかじゃなくて、そのもうちょっと広くナレッジワーカーとしてどうなのかみたいなところになった時に、
うん、
それを否定できる気がしていて、僕はないと思ってるっていう立場だね。
そうそうそう。
そう。
で実際。まあ、いわゆるビズ側の人たちで、偉い。いわゆるビズ側の、いわゆる偉い人たちは、会社にいて、うん、その人たちは余裕で35超えてるけど、
そう。
その人たちもバリバリ新しいのキャッチアップして、なんか、インプットもアウトプットも両方激しくやってるから、あ、なんかもう、年齢じゃねえや。業種関係なく、
うん。
まあ、業種関係ないなって。で、特別エンジニアだけが学び続けなきゃいけない職業でも全然ないなって最近は思うしね。
それはそうだね。
僕らだって相当脅されたじゃん、学生の時に。エンジニアは、
うん、
学び続けなきゃいけないぞ。お前にその覚悟はあるのかみたいな。
うんうんうん、
でも今思えば、なんか、 エンジニアだけじゃないなっていう。まあ、だからより残酷な事実だけど。
まあね。
まあ逃げ先がなくなるってことだからね。
どこに行っても勉強はしなきゃいけないという。
そうそうそう。より残酷な事実で、勉強するの嫌だからエンジニア辞めますという逃げ道が塞がれただけなんだけど、でも、
うん、
なんかそうだなって思って、35歳定年説はなんか、ああ、なんか、そんなんでもないかなっていう話とか、してましたね、昨日は。
35歳定年説は、まやかしなので、皆さん35歳を過ぎてもバリバリ働いてくださいっていう感じ。そう、なんか、ね、怯える必要を、怯えさせるような話じゃん。なんか、
あそうだね、
35歳付近になったら、頭がぼんやりして勉強する気力もなくなってみたいな。そんなわけないやろっていう感じがあるよね。なんか、あの話ってどこから出てきたんだろうなぁと思う。そういう話聞いてて結構気になるよね。
まあ結構全然文化が違う。僕とかトッシーとか多分フックンとかも、いわゆるウェブ系のエンジニアだから。
うん。
うん。
その SIR とかの文化の人だと。
ああ。なるほど。
PG と SE っていう別職種がある文化の人たちだと。
うん。
その PG は35歳までで、もうみんなその前に SE になっちゃうよ、みたいな。
なるほどな。まあそういうことか。
そういう話かもしれないけど。まあでも、まあ僕とかトッシーの会社に応募してくるような人たちっていう文脈での35歳定年説は、うん、まあそんなんないよ、みたいな。
まあ確かにな。
感じかねっていう。
エンジニアがさらに細分化されている現場なのかな？そう、その35歳。
そもそもコードを書くのは下請けの仕事みたいな文化とか。うんうん、
多分前提が結構違う可能性があるね。
そうそうそう。あ、そうだね。うん。だから、確かに。昨日そういう話はしなかったんだけど、僕らの業界ではっていう注釈をつけた上で、35歳定年説そんなないよ、みたいな。
そうだね。
話でいいかもね。うん。
まあ、そういう話をしつつ、まあ、親父はどちらかというと PG の方だけど、50何歳になってまだバリバリで仕事してるから、俺は全然気にしなくていいんじゃねー派ですね。やっぱり。
分野問わず？分野というか業界問わず？分野問わず。
うん、業界問わずかな。
なるほどね。
うん。
で、なんだろうな。結構さ、このポッドキャストもさ、最初の1、2年だから、2020年、コロナ始まった直後ぐらいの時は、結構なんかね、僕らよりも、結構経歴の長い人回りとか、経歴の長い人たちが、今時の若者のエンジニアは、どういうことを考えてるんだろうかっていうのを、こうキャッチアップするために聞いていただいていたっていうのが、深掘り FM の岩瀬さんにゲスト出ていただいた時におっしゃっていたか、なんかのブログに書かれていたかで、まあそういう話を聞いてたと思うんだけど、
うん。
なんか最近いろいろエゴサーチとか、してると、結構それこそ僕らと同い年だとか、なんなら1年目とか学生さんとかもこのポッドキャストを聞いてるっぽくて。その、だから、前まではその若者がどんなことを考えてるのか聞いてみたいっていうモチベーションの人が多かったのが、もちろんその人たちも聞いていただきつつ、同年代の人たちが、エンジニアの人たちが、なんかどういうこと喋ってんのかっていうのを、こう、聞くっていう目的で聞いてくれてる人たちもいるっぽくて、
うん、
なんだろう。だからなんだって話だけど、よかったらハッシュタグとかで、今僕らが話したような話、まあ、転職とかキャリアの話とか、35歳定年説の話とか、その辺についてこう、フィードバックというか、感想いただけると、嬉しいです。はい。そんなとこっすかね。なんかもう一個ぐらいあります？
あ、なんか、じゃあ、ちょっと、話そうかな。
あ、どうぞどうぞ。
ちょっと、君に聞いた話で僕も、すべての状況を知ってるわけではないという前提を置きつつ、
うん。
まあ、今の話にちょっと、関連はしてるんだけど、その、エンジニアはさ、勉強し続ければならないみたいな よく言われる話があるじゃないですか。で、その勉強をいつやるかという話プラス、なんかその社内で勉強をする会を立ち上げて、うんぬんかん、一緒にやる人を集めてとかっていうのをやりたいみたいな話が出たんですよね。
うんうん。
うん。
それはなんか一部の若手のエンジニアが、その勉強する時間が取れないみたいなことを言い出して、
うん。
そのために会社の業務時間を使って、人を集めて、特定のトピックスに関して勉強会開きたいみたいなことを言ってたらしいんだけど、なんかそこら辺の話を聞いて、まあ、どう思うかと、その自分が、そのソフトウェア、仕事に関する勉強をどこでやってるのかみたいな話を軽くしてみますか。先に僕の立場を表明しておくと、まあ、勉強に関しては、自分の状況とか足りないものっていうのを棚卸しして、
うん、
あれが必要、これが必要っていうプロセスも含めての勉強だと思ってるのね。
うんうんうんうん。何を学ぶかの選定からが勉強ですみたいな、
ね。あ、そうそうそう。自分の状況をまず整理して、自分のなりたい像があって、そこに対して必要なものを補っていくっていうのが勉強。
うん。
仕事においての勉強だと思うのね。その、例えば僕が突然日本史とか世界史を勉強したいとかってなったら、それは趣味だから。そういう勉強はさておき、僕がエンジニアリングとかビジネスパーソンとしての仕事における勉強をしたいってなったらそうなるはずなんだよ。
うんうんうん。
だから、なんかそういうプロセスも含めて勉強っていうのがあると思うから、まあなるべく個々人で勉強の時間を確保して必要なことを必要なだけ学ぶべき派なんだよね。
その業務時間の外でってことね。
いや、業務時間の中でも外でも別にそれは関係なくて。
あ、オッケーオッケー。
うん。それを、プライベートの時間を使ってやりたいか、それとも、業務の時間に必要なことは業務の中でっていうのは、人のスタンスだと思う。
うん。うん。
から、別にそれはどうでもよくて、まあ、ただ僕は、割と、その仕事の時間の中で、融通を聞かせて勉強する派ではある。なぁと思う。
なるほどね。
うん。で、まあ、勉強会に関しては、まあ、やりたい人が集まってやる分にはいいんじゃないかなと。僕もそういうのを趣味で、というか、プライベートの時間でやろうかなと思ってた時期はあったし、やってたんだけど、うまくいかなかったっていうのもあって、まあなんか人を集めて勉強をするっていうのの難しさはちょっと分かってるつもりだから、まあ、できる人はやればいいし、あ、無理に人を集めてやる必要はないんじゃないかな、という立場ではいる。という話をして、うん、あ、ちょっと MK とフックンのスタンスを聞いてみたいなと。
じゃあ僕から行こうかな。
お。
僕もね、勉強会主催してたというか、
うん。
当時は、形だけ真似していくっていうのをやっていたんだけど、
うん。
全然、土壌が、そもそもが、なんていうか、古い企業寄りのあれだったから、トラディショナルカンパニー的なあれの土壌からの、形だけとりあえず真似してみんなを巻き込んでいくっていう取り組みをやった時期があったんだけど、
うん。
やっぱ形だけだと全然うまくいかなくて、なんか、文化とか、意識だとか、そもそもそこを変えないと、勉強会が定着しなかったって感じだった。だよね。
うん。
で、あとは、どっちかっていうと、その、仕事中に、わかんないことがあって、めっちゃ調べるのに時間使うといい顔されない感じの雰囲気が漂っていて。その雰囲気ダメだろうっては思ってた。
そうね。
なんか、だから、理想は、その、なんか、課題ってわかるじゃない？自分の課題って仕事してればさ。
うん。
どっかわかんないから調べなきゃとか、
うん、
サーバーからのレスポンスのなんだこのあれはみたいななんか自分のわかんないことってどんどんメモしていくでもいいし覚えておくでもいいんだけど、
うん、
絶対明らかになるし、あと時間って 実はあるってないのは気力だけだと思ってて。
うん。
だから気力、僕はできなかった側だけど、気力あれば、勤務外でも、いくらでも無限にできるんじゃないかなって、思ってる感じかな。
うん、うん、
うん。いろいろ今話聞きながら、昔読んだ本引っ張り出したり考えたりしてたら、そもそも質問何だったか忘れちゃったんだけど、なんだっけ。
ああ、なんか、その、勉強を、仕事における勉強を、まあ、その、組織がサポートしてやるべきなのか、それとも、その、まあ、自分で考えて取り組むべきなのか、とかかな。
ああ、なるほどね。それで言うと、自分個人としては、なんかこう、とにかくみんなで勉強するのが、あんまり得意じゃないんだよね。だから、
うん。
まあ、社会人になってから、まあ、それこそ結構物を作りながら学ぶっていうことが多いから、そのために、ポッドキャストの配信システム自作したり、管理画面自作したりっていうのを通じて、だから休日とか、就業後の時間を使ってずっと僕は勉強しながら物を作ってた。
うん。
し、で逆になんつーの、まあ、もちろん物を作れるのは大事なんだけど、それってさ、レールズの使い方とか、
うん。
まあ、アクティブレコードのなんちゃらの使い方、こういう時に便利な、こういうライブラリの使い方とか、まあ、設計ももちろんするっちゃするけど、なんかこう、ちょっと小手先寄りの技術が多くて、僕がそういう風に学んできたものって。
うん。
で、また本質の HTTP そのものとか、データベースについて、リレーショナルモデルについてとか、そういった要素技術をちゃんと学ぶっていうのを、最近、まあ、ここ2、3年ちゃんとやり始めたっていう感じなんだけど、なんだろうな。会社がサポートするか。例えば、技術書を月何万円までとか、
うん、
今の会社は買い放題なんだけど、
うん、
そういうサポートは全然、
ああ、そうだね。それは、
ありというか、むしろしてほしい。だけど、業務時間で読書会、勉強会か、違うんだろうな。なんか、僕はあんまり行かない派。そういうのに。
うん、
でも、どうなんだろう。例えばさ、ずっとレールズで開発してた会社がありまして、で、まあ、幸運なことにお客さんたくさん増えてきた結果、まあ、ちょっとそれレールズのせいじゃないだろうみたいな技術的な話は一旦置いといて、
うん、
ちょっときつくなってきたんで、モノリスレールズやめて、Go でマイクロサービス化しますってなった時に、
うん、
一応レールズ書くつもりで入社してきた人たちにさ、はい、じゃあ来月からこのシステム Go とマイクロサービスで作り直します、お前ら個人の時間で勝手に勉強しろってちょっとひどい気がするじゃん。
あ、それはそうだね。まあそのケース、あ、今回の話はそういうケースでは、
そういうケースではない。あ、じゃあそういうケースじゃないんだったら、
うん、
あ、そうだよね、確かにね。さっきトッシーが言ってたあれだもんね、その勉強って何を学ぶかの選定からが勉強だよねみたいなのとはちょっと違う文脈だもんね、今の僕の話は。
ああ、そう、なんか事業において必要になって必要なことを、うんうんうん、業務の中で必要なことをこうもうゼロから組み上げなきゃいけないってなったら、それはその集団的に学習していく必要があって、そのための時間をその仕事としてやるべきっていうのは僕もそっち派だとは思う。う
ん、ああ、そうか、じゃあそれじゃないんだったら、そう、僕もあんまり会社としてのサポートはいらないというか、むしろ自分の好きなようにやりたい派かな。
うん。なるほどね。
なんでだろうな。
あ、なんでこんな話が出てきたかというと、
うん。
まあ、仕事してたらさ、うまくいかないことの方が多いじゃない。言うても。うん、あれがうまくいかなかった。この人とのコミュニケーションがうまくいかなかった。まあ、期日通りにシステムが組み上がらなかったみたいな話はよくある話で。
うん。
まあ、そういう話があって、まあ、自力不足を感じる人が、まあ、出てきましたと。で、その人が、なんとか、その、自分の力を補いたいんだけど、 まあなかなか仕事も量が多くてきついし、プライベートの時間も欲しいし、そうなると、こう仕事の時間で勉強するっていうのも難しく、プライベートを犠牲にもしたくないと。
うん、
だから会社で時間を明示的に作ってやってほしいみたいな要望を出したっていうのが、まあちょっとバックグラウンドとしてあって。
うんうん。出したのは、聞き逃しちゃったけど、その要望を出したのは誰？
まあ、グループ会社のエンジニア、若手のエンジニア。
あ、はいはいはい。
まあ僕ではないです。
うんうんうん。
うん。で、まあなんかそういう話を聞くと、まあなんとなく、わかるな、気持ちはわかるなとは思うんだけど。
うん。
とは言いつつ、なんかね、なんて言うんだろう。自分のできないことがわかってるんだったら、やってみたらいいんじゃないかな、という。その、現実的な、ね、その、気持ちはわかるけど、いや、取り組んだ方が早いんじゃないかな、という、その、話を聞き、耳にしただけの感想なんだけど、そういうのもあって、僕はちょっと、どっちのスタンスを取ろうかな、取るべきなのかな、とか、その、実際に、じゃあ会社がサポートして、時間を確保して、技術書とかも一通り用意してもらって、勉強しますかーってなった時に、僕は参加するかなーってなった時に、ってなったから、じゃあちょっと他の人の意見も聞いてみようかなーみたいな感じでちょっと話したんだけどね。
はいはいはいはい。あー、なんかね、
僕
も年寄りかな、その、やってみればいいじゃないとか、そういう系のことは思わないけど、
うん、
そのね、まあ、なんかさ、業務で、さっきの僕の例で言うとさ、
うん。
じゃあ、レールズやめて、これからは Go にしますって言った時に、
うん。
多分 Go できる人は一人か二人ぐらいはいるじゃん。
うん。
すでにね。で、プライベートの時間で Go 勉強しなくても、多分その人と、プライベートの時間を一切投資しなくても、その人とペアプロとかで一緒に仕事していけば書けるようになるじゃん。
うん。
多分、プライベートの時間を投資するよりは絶対遅いけど。
そうだね。
で、それで Go に死ぬほど興味が出たら、プライベートの時間投資するかなって思うし、興味出なかったら、うん、まあ、遅いかもしれないけど、業務時間の中で、まあ、必要とされるんだったら、やっていくうちに、身についていくし、
うん、
誰か別のプライベートの時間投資してまでやりたい人がいて、その人が Go をかけるようになったら、あ、俺はじゃあ別の仕事しようっていう風になるんだよね、僕は。
うんうん、
だから、そういう感じで、僕は勉強したいんだよ、技術を。
うん。
なんつうの。会社の勉強を業務にされたくないというか。
うん。
うん、うん、うん。
だから、トシが言ってたのとは違う理由だけど、僕もあんまり、あ、で、かつ、そうだ、興味あったとしても、なんか自分のペースで勉強したいんだよね。
それはわかる。
なんか2週間ぐらい、毎晩死ぬほど勉強したと思ったら、次の3週間は一切勉強しないとか結構あるんだよ、僕は。
わかる。
それ、相性悪いじゃん、会社業務としての勉強と。
うん。
だから、あんまり、そう、また別の理由で、それなんか、そういうのには参加しないかなって思うが、ただ一方で、なんかあれだよね、難しいよね。そのさ、例えばだよ。例えば、なんかプログラマー以外でいい例ないかな。よくさ、バスとかタクシーとか乗ってるとさ、
うん、
タクシー運転手募集、免許取るところからサポートしますみたいな風に、広告あるじゃん。
うん。
うん。
なんだっけ、全然俺詳しくないけどさ、僕らの持ってる普通自動車免許で人を乗せる業務ってできないから、じゃあ2種だっけ ?2 種みたいな免許が必要なんだけど、タクシー業界人が足りてないから、先に雇っちゃって、で業務の中で、二種免許を取らせるじゃん。
うん。
それ人が足りない業界はそういうことするの当たり前じゃん。仕事の中で教育するっていう。
まあだし、なんか、仕事に必要な資格を業務の中で取らせるのは自然な流れだし。
そうそうそう。
まあ、言うたら研修みたいなもんだよね。
あ、そうだね。そういう。確かに。
業界では。
で、それで言うと僕らも人足りてない人足りてないってめっちゃ言ってんだから、
うん、
その個人の自助努力に依存せずに会社としてそういう風にすべきなんだろうなって思うから。
ああ、そういうところは僕も同じ意見だな。
そう。で、じゃあ逆に僕がさ、来月からさ、タクシー業界に転職するとして、
うん。
いや、西の免許は自分のペースで取りたいんで、ほっといてくださいっていうふうには多分いかないじゃん。
無理無理無理。
そう、って考えると、そのなんか都市のグループ会社の人の、
うん。
言ってるような意見は歓迎するというか、やっていかなきゃいけないのかなとも思う。まあもちろん違うけどね。タクシーは2種免許がないと、
そう。
話にならないけど、別にプログラマーは資格なくても業務はできるからさ。
そう。だし、なんか最低限の知識と能力を持っていて、っていう話だからね、今回は。
もしかしたら、だから同列には語れないかもしれないんだけど、でも、人が足りてない。でも従業員にはスキルを身につけてもらわなきゃいけないっていう意味では同じだから、
うん、
なんかこう、そういう風にしていかなきゃいけないのかなとも一方で思ったりする。
わかる。なんか、勉強したい人がいて、その人にちゃんと勉強、伸び伸びやってくださいっていう、体制を作るのは、ちょっとやった方がいいとは思う。けど、うんうん、個人の能力が高い低いに関して、別に誰も文句を言ってないんだよ、
うん。
そこに関しては。それはなんか自分が思ってるだけ。あ、これができなかった、あれができなかったって内省してるだけで。で、その内省でできた、その課題みたいなところに会社が責任というか投資したりとか業務の時間を割いてとかっていうのはなんか僕はちょっと違うかなっていう気がしていて、
うんうん
うん、そこはなんか自分でできないと分かってるんだったらで分かっていてかつ次に失敗しないようにしなければって思うんだったら自分の個人目標を立ててその業務の時間使うなりまあ足りなかったらプライベートの時間を使うなりして取り組むべきだなぁとは思って、
うんうんうん
てる側なんだよね。
うん。
まあちょっと意見いろいろあると思うんで、これもちょっと
おハッシュタグ、
ツイッターとかでハッシュタグゆる28つけて投稿してもらえると僕もなんか最近ツイッターとか全然見てないしハッシュタグも全然見てなかったんですけど、まあ、久しぶりにウォッチをして返せる範囲で返そうと思うのでちょっと
おいいね
ぜひ。ご意見、ご感想を、僕はこう思っている、などなど、ありましたら、ちょっと参考の種として、ちょっとご意見聞かせていただけると嬉しいです。
いいね。まあ、じゃあ、そんなところっすかね。
はい。
はい。ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfua.com/152にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんとっしーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。